は全地に満つ。そして私の栄光は全地に満ち、私の恵みはあなたのうちに豊かにあふれていくと称せます。子供たちを恵みによって強くなりなさい。恵みによって強くなりなさい。私はあなたにもう一度失った幻を返そう。私はあなたにもう一度あなたが諦めてしまった夢を返そう。私の幻はあなたのうちに再び私の恵みによって燃やされ始めると主は仰せます。私はこの地に一つの幻を与えました。私はこの地に再び信仰の町を回復させ、私は再びこの地にキリストを信じる民を増し加え、この地にキリストの町を回復させようと主は仰せます。私はその幻を再びあなた方のうちに与え、その幻に向かって進んでいく恵みと力を与えていこう。あなた方は自分の内側に力がないことを知り、自分にはそれができないことをもう十二分に知りました。そして子供たちよ、その弱さを知った上であなた方は信仰と解き放ちなさい。あなた方が弱いから信仰がなくなるのではありません。あなたが弱く全くそれができないからこそ、私はあなた方を通して信仰と解き放ち、信仰を通して私の恵みを解き放っていこうと主は仰せます。恵みによって強くなりなさい。恵みによって強くなりなさい。私の恵みが私の与えた幻を成就させ、私の与えた幻を実現させていくと主は恐れます。
この恵みの光がこの満ち溢れていると主は言われます。この後私一人人の上に私の恵みの光が届いていることを覚えなさいと主は言われます。それであなた方はこの恵みの中にとどまりなさい。この一方的な主の恵みと憐れみによってこの方々はさらに作り変えられていくと主は言われます。
いなさい前に賛美隊が立ったことからは、あなた方思う以上にはるかに大きなことであったことを覚えなさいと主は言います。私はそこで賛美を下げさせ、賛美隊を立たせ、長崎の強き者を砕いたことを覚えなさい。しかもそれは個人ではなく教会として砕いたことを覚えなさい。これから私はこの地に命の泉を起こし、命の川を流し、命の海を起こしていこう。愛する子供たちよ、私はあなたのうちにまず泉を起こします。その泉はあなた方を通して川となり、やがてそれは海となっていくであろうと主は仰せられます。私はあなた方をその海の中で生かせ、そして私の恵みの中にあなた方を生かすと主は仰せられます。あなた方はためらわずに私から飲み、そして命の中を生きなさい。今までどうしても越えることのできなかった山を私は越えさせ、どうしても治ることのなかった病を癒し、そしてどうしても許すことのできなかったことを許し、あなた方は越えなかったハードルを神の恵みが越えさせていくのを見ていくだろうと主は仰せられます。信じなさい、信じなさい。ペンテコステ礼拝以降、あなた方は今までなかったほど噂を教えられている者たちが何人かいます。しかしそれは恵みである。その弱さの中であなた方は信じなさい。あなたがどれほど不十分であっても、弱く罪人であったとしても、十字架によって揺らされた主は復活された主であり、主にはそれがおできになることを信じなさい。私はその信仰を通してあなたに語った言葉の成就を与え、あなたに与えた幻の実現を与えていく、そしてこの地において私の与えた約束の成就を与えていこうと主は仰せます。人々は傷んでいます。そして私はあなたを通してその人々に届き、あなたを通して人々を捉え始めようと主は仰せられます。
いつでも私がいる。
から」「あなたは大丈夫だよ」「あなたは愛されてる」「あなたをそのままありのままで私は受け取ろう」「忘れたい失敗も過ちや困難も感謝の手を上げ続けよ」「すべて敵と変わる」「弱くても恐れない」
歩んで行きます。決して
私はすべてを新しくする、そうかつて語りましたが、あなた方はすべてが新しくなったのを、そしてそれが始まったのをはっきりと実際にも霊的にも見始めていることを覚えなさい。これは始まりです。私は教会を一新し新しくした年を抑えます。そしてそこに集うあなた方一人一人を新しくした年を抑えます。あるものはそれをはっきりと感じていますし、あるものは正直言ってよくそれが分かりません。しかしあるものは感じていますし、あるいはそれは分かっていませんが、それをはっきりと捉えているものもよく分かっていないものも、私は語ろう。すべてが新しくなりました。あなたはそれを信仰を持って受け取りなさい。あなたがそこに立ちそれを信じていくとき、あなたはすべてが新しくなったのをはっきりと知り見ていくであろうと称されます。教会とともに私はあなたを新しくし、恵みによって生きることをあなたのうちに開いていこう。あなたは懸命に生き、また精一杯努力し、戦い苦しみ、そして何度も倒れ、それでも歯を食いしばって進んできました。しかし私は今日あなたに語ろう。それはもう十分です。愛する声、私はあなたを恵みによって生かしていこう。これからもあなたは戦いが続きます。しかし私はあなたに語ろう。私が戦い、私が勝利を与えます。もちろんあなたはヨシアが戦ったように戦います。しかし恵みによってあなたは勝利を受けることを知りなさい。あなたがどんなに弱くても、また力が足りなくても、そびえる山がどれほど大きくても、私は恵みによってその山を砕き、平地とならせ、深い谷を埋め、平地とならせ、あなたをそこを生かしていきます。安心しなさい、ポヨ。私があなたのために戦い、進んでいこう。あるものはかつて不治の病でした。あなたはその病と戦いましたが、力がありませんでした。しかしあなたは祈りと恵みによって、その病にあなたの体が勝利していくのを見ました。しかし戦っていたのはあなたの体です。しかしそれを成したのは私であることを思い起こしなさい。私がそれを成そう、私がそれを成そうとしようございます。愛する子、しかし一つのことをあなたに語ります。御体にしっかりとつながっていなさい。その時は恵みは流れ溢れてきます。そしてその恵みの中であなたは生かされていくでしょう。あなたはこうして日曜日の礼拝を喜んで選んできているように、あなたは私を選び、御体の教会にしっかりとつながっていなさい。私はその中であなたを恵みで満たし、そして勝利と祝福で満たしていくと主は仰せられます。
この心の最も深いところで、この自分自身をこの許せないでいる人がいます。このあなたは自分自身を許すことができませんが、しかしイエス・キリストはこの十字架によって神ご自身はあなたをこの許していることをこの覚えなさいと主は言われます。あなた自身は自分自身を許すことができなくても、このキリストはあなたを許しているという事柄をあなたが受け取るとき、あなたは新しくされていくと主は言われます。この恵みを受け取りなさい、この恵みの中に生きていきなさいと主は言われます。
またそれとともに自分をが嫌いなものがいます。自分の顔、自分の心、自分の何かこのいろんなものを好きになれないもの、そういうものがいます。主は言われます。そしてサタンはなんかその嫌いになる理由をいろいろと並べたらできます。そしてそれはいちいちあなたの心と思いを説得させていきます。 しかし主ははっきりとこう言われます。騙されてはいけません。惑わされてはいけません。私はあなたにそのようなことを語ったことは一度もない。また私の言葉はそのように語ってはいない。人々はあなたに偽りを言い、また敵である悪魔はあなたに偽りを吠えたくりしのように語り続けてきました。そしてあなたはその言葉を信じ込んでいます。しかし愛する子よ、偽りを信じる信仰を捨てなさい。サタンの言葉を、人々の言葉を信じる信仰を今日捨てなさい。今それを投げ捨てなさい。私の言葉はその言葉とは全く違うと主は仰られます。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私はあなたを決して捨てずあなたを離れない。私はあなたをユニークに作り、あなたの心も体も霊も全てを変えがえのない唯一のものとして作ったことを覚えなさい。あなたが私の言葉に立ち始めるとき、あなたは自分自身を好きになり始めるでしょう。そしてあなたが自分自身を好きになっていくとき、あなたは従う力、そして神の恵みの中に生きる恵みを知っていくようになると主は仰られます。私はあなたにその信じる心をすでに与えています。信じる力をすでに与えています。子よ、私の言葉を幼子のように信じなさい。すでにその力はあなたのうちにあります。あなたは私の言葉を信じてそこに立っていくとき、その力と恵みが流れてくると主は仰られます。それはあなたの人生を作り変えるだけではなく、人々を作り変えていくと主は仰られます。私たちの愛する主よ、イサヤの賛美を住まいとされるという約束の通りに、今ここに住まいを設け、住んで御座を設け、住んでくださったことをありがとうございます。聖霊の御臨在を心からありがとうございます。神牧師の主様、ここにいてくださることをありがとうございます。父の神様、御臨在と愛をありがとうございます。今日集われた一人一人をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられる千名の礼拝者をありがとうございます。これからあなたが捕らえていかれるこの地の魂をありがとうございます。イエス様、私はさらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が豊かに語ってくださって、私たち一人一人に御言葉を通して今日も慰めて励ましと希望を与え、神の言葉を豊かに与えてください。語り物の獣も減り下ります。主を語ってください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って、一人一人のうちに聖霊様ご自由に働いて御業をなし、言葉を持って豊かに語り、あなたの御業をなしてください。油すがえた言葉を語り、その言葉の御業を表してください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目にられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。 ありがとうございます。先週ペンテコステの礼拝を迎えまして20周年が経ちました。そして、21年目の歩みが始まったわけですけれども、まあ、いわゆる成人を教会がしたわけですね。で、まあ、洗礼式がありまして愛さん会も持つことができましてですね、本当に祝福された時を持つことができて嬉しく思っています。でね、明かしていいのか分かりませんけど、今日の第3礼拝で本人に明かしてもらいますけれども、教会のあるご婦人がね、ご主人がですね、船舶の方だったんですけど、今も辞めてるんですけどね。で、実はいろんな経済の問題ですごいちょっと苦しかったね。で、ちょっと負債もあったね。そしてちょっと苦しんできたんだけども、実はこの前息子さんが遠方から来た時にアドバイスをしてくれた。船舶の人は57歳から年金が出るから手続きしてごらんって言って手続きに行った。そしたらですね、5ヶ月待ってついに2ヶ月あの2年間分が出たそうですね。ね。そしてですね、負債を全部返した後、11献金をその人はしたいしきちっとしてるので、十字献金したかったからね、もうね、土下座して十字献金させてくださいってご主人をと思ったんですって、ね。そしたらご主人がですね、こう持ってきてね、このお金、これを負債、これだけ負債を返さなきゃいけませんって言ったら、ああ、そうかって言った後にご主人から言ったんです。そして、教会に十字献金するんやろうって、向こうから言ったんですって。だから、はい、しますって言ったら、じゃあそうして、それをした後に残ったので、書きをやってくれ、もうお前に全部任せるからって言われたんですって。徹夜祈祷会でね、感動したがし取られました。もう考えない で、それで実はね、報告書にもっと感動することが書いてあった。何かというとね、その後ね、今度パトモスチームで行くんです。今石油高騰の利ってかなり高いんですね。でも彼女はこのパトモスチームだけは行きたかったんで、今とほとんど回線に取られませんね。1回でカンボジア行かれましたけれども、ね、それはある方、別の方の結果あの方から研究をいただいて行ったんです。自分がだから出費したわけじゃない。今回はね、どうしても来たかった。それは殉教のこととか、お会いのこととかあってね、使命とかですからね。ご主人言ったそうですね。どうしても行きたいんですけれども、って言ったらね、まあ、細かいことは今日の第三本人から聞いてください。ね。分かった、行ってこいって言ったんですって。ほい、その人ね、パトモスチームに行くんです。神様に感謝をしたいですね。で、それでね、テープに入ってるからこうやって言いませんけど、分かるでしょ、みんなは誰か。ね。その人が戦ってきたことも、新しい人は今日どんどん知るかもしれませんけど、でもね、すごく戦ってきたんです。ね、本当に戦って、境内の問題で戦い、家族の方で戦ってきたのに、あのご主人がね、十字献金をここから、ご主人からしろって言って、パスモスに行ってこいって言ってくださったんですね。ほらね、やっぱりね、ちょっと、えらい変わったぞと思いますよね。わし、間もなく教会に来て、ね、救われるとね、そのうち課長会かなんか親父かなんかで一緒に歌い始めるんじゃないかと思いますけども、本当にね、覚えておいてね、言ったことがね、本当にそうなんですけれども、これはね、恵みなんですね。恵みなんです。はっきり流れ上がってきたんですね。実は教会と共にあるんです。教会と共に、だってこの週ですよ、起こったのこの週、ね、はっきり教会と共にある。だから皆さんね、いいですか、それをどうぞ覚えてください。そしてね、もう一つだけ話して今日の説教に行きますけれども、今日の説教も関係するので、今日朝ね、祈ってるとですね、神に言われたんですね。あなたは幻を失ってしまったですねって思い出しなさいって言われた。何かというとね、私この長崎の地にね、この浦上の地にね、ね、信仰の町が復興するっていう幻をね、来た時与えられたんです。もともと僕は教会に捧げた教会寮になったので、それで秀吉が怒ってバテレンテフェローとか始まって迫害が始まったんですけれども、ここには信仰の町があった。で、今でもですね、妻がなんか昔学生時代行ったらしいんですけども、天理教の天理市ってのは天理教のなんか町で、駅降りたらみんな8匹来ててゴミ一つなくて、もう全部天理教なんですって。そういう見学に行ったそうです、昔ね。びっくりしたって、私は行ってないから知らないけど聞いた話なんですけどね。で、私はこの長崎の浦上の地っていうのはね、本当に神様の町に本来そうだったの。ここだけはそれ言えるんで、リバイバルって本来そうだったんだから、ね、再びそうなるってことをね、私ね、昔幻示されたの、ずっと昔ね。よく昔は言ってたん。最近も言ってないでしょ。で、その時にもちろん教会を中心にして、進学校とかね、家族寮とかだって、それと、私2つ、学校と病院って示されたんです。小中高、幼稚園、保育園、小中高、大。で、進学部をね、ちゃんとやった。そして、本当に教会と聖書を土台にした。それから病院も、ね、精神科を中心にした創業病院でね、牧師とお医者さんがペアでちゃんと愛をする。ね。で、野菜がなんか待合室を流れていてね、で、待合室のテレビでは、ね、いろんな方のメッセージかゴスペルかなんか歌ってるかなんかでね、で、会計の方が、何番の方おいでください、ハレリアとか言ったらね、で、アーメンとか言ってきてですねいいですね、そういうのですね。いや、笑いますけど、天理教はしてるんですよ。天理市で、天理教ってそんな多くないと思うけど、でもしてますよね。ね、で、創学会も創価大学を作ってね、 八王子なんですけどね、私行きましたけど、そこはもう町じゃないけど大学って町ごと大学になるから、ね、作りましたよね。だからなんね、そういうことが起こるっていうのは幻を、ね、取り戻しなさいって言われたんですよね。でも嬉しいんですよ。私20年経ちましたね。昔はね、幻を持った時によしやろうと思ったんです、ね、やっちゃろうじゃないかと思ったんですね。今ね、思わないんです。できませんってそんなの無理ですよね。 100% 無理、絶対に無理。逆立ちしても無理、私が1000人集まっても無理、ね、全然ダメ。でもできます。神が言われたら言葉によってできるんですね。で、信仰を使えばいいんです。これね、簡単なことを言ってるんですけど、奥義なんです。あ、でもすごくね、霊に開かれてきたんですね。で、皆さんね、弱さを知った上でかつて与えた幻とか言葉とかを思い起こしてください。それでね、信じるのです。神がそれをなされるんです、ね、何もしなくていいと思いますよ。その中でもちろん私たちはね、死に言われたら今日だって YMC にってお話をするわけじゃないですかね。で、切ってきたら本も売るっていうんじゃなくてね、こういう本を紹介して喜んで買ってくださる人がいたら買ってもらって読んでもらって知ってもらいたいと思って広げたいですよ。もちろんそれをするわけですよね。で、お話しするのは私でしょ、見た目では。だけど神がなされるんですね。これ違うんですよ。根本的に信じて立つのと頑張って立つのと同じことをしても全然根本的に違うんです。これはこれはね、これからね、その信仰によって、はい、恵みによって生きるってことをね、どうぞね、覚えててほしいというふうに思います、ね、で、それで今日のところに行きたいと思いますけど、実はそれが始まった、恵みによって生きる、信仰によって生きると具体的に始まったのが、先週話したペンテコステの聖霊が来たところからなんです。そこから教会が生み出され聖霊時代になりました。で、聖霊が来た時から聖霊様がぐーっと働き始めたわけですね。そして教会がね、力強く始めたって。で、ペトロみたいに弱かった怯えていた弟子たちがみんな力強く大胆に福音を語るようになったわけですね。で、そしてその一番最初に起こった奇跡が3章に出てくるんです。それなかったら2節で、すると生まれつき足のないた人が運ばれてきたって書いてある。美しの門というところに置かれてたんですけども、まあ、物乞いっていう言葉が今いいのかどうか分かりませんが、ね、人に人から物をもらい、お金をもらって、当時差額しなんてなかったから。で、この人は生まれつき足のないた人だった。で、この人がペトロを通してイエス様が癒されて立ち上がるわけですよ。で、歩けるようになるわけですね。とか何かあった、生まれつき足が萎えていたってことは、足が萎えていたってことは、歩いたことが一回もない、立ったことも一回もない、今まで生まれて一回もできなかった、どんなにそれを願ってもできなかった、そのうち願うことさえなくなったと思います。もう諦めて、もうどうせ俺はできないんだ、どうせ私はダメなんだ、もうこれは生涯無理なのよと思ってたことだと思う。そのうち諦めるっていうか、もうそんなもんだと思ってたと。ところがこの時、ペテロたちを通してこの人は立ち上がったわけになる。生まれて一度もしたことのなかったことをできるようになって歩けるようになるんですね。嬉しかったでしょうね、これ歩いた時ね。これね、なんかものすごい喜びがあったと思うんですよね。で、それがね、起こるわけです、ね、その奇跡が起こるんです。で、皆さん、聖霊が望んでこられると、あなたの人生で今までできなかったことを神は成してくださり、諦めてしまったことに触れ始められます。それはあなただけじゃなくて、あなたの愛するものに対してなんです。だから、私なんかね、今ワクワクしてるんです。私自分と共に自分の家族や教会の皆さんの中にね、これから始まってくるぞと思ってるんですね。で、さっき恵みのことを言いましたけどね、実は私ね、思ってることは実は、そうそう、本当はね、今日皆さん悩まないといけない。私はね、真面目なんです。意外でしょうけど、ね、根が真面目なんです。まあ、それに輪をかけたのが私の妻で、生真面目って言うんですけどね。で、クリスチャンでは大体真面目な人多いんですけど、そこでクリスチャンだったらもっと真面目になってですね、一生懸命頑張る。頑張ることを必ずしも全部悪いと言いませんが、頑張ってやったらどうなるかというと、できないと、頑張ってできないと落ち込む。そして頑張ってできない人を責めるし、自分も落ち込む。で、がっかりする。で、弱さをさっき言ったように、ね、で、弱いってことまでは認めるんだけども、もう一歩進まなかったね。信仰に立つってところに。私はなんか一生懸命自分やってきて、そして一生懸命自分もやるから、無意識のうちに人々も一生懸命頑張れってね、口で言わなくても生き方と体で発信してたような気がする。子供たちに対して、家族に対して、教会に対して、先週1週間ものすごく深くそれを神様、先週1週間この2週間でね、ちょっと今までの人生でなかったほど深くね、迫られることがあったんです。確かに私一生懸命生きてきたって。でも それが無意識のうちに子供たちや家族や教会の人たちに一生懸命しなきゃいけない、特に保育者の人ね、できなかったらダメだっていうのを発信してたと思うんですよ。私はね、これ謝らなきゃいけないと思うんですよ。これは福音ではありません。これは福音ではありません。私たちはできないんです。どんなに頑張っても神が求めることなんてできません。肉ではですよ。でもできるんです。神にはおできになるのです。だから頑張るじゃない、それを信じるのです。神がしてくださるって信じるのです。昔はよく説教したんですけどね、分かったやっと、マストは英語でマストとはネバーならないんです、ね、頑張らねばならないっていうマストじゃなくて You can be、 can be ってのはあなたにはできるってことなんです。神がいるから神がしてくださる、神がやってくださる、だからできるんだって。もちろんやるのは私なんです、分かりますか。でも神がしてくださるからできるってのと違うでしょ。なんかね、分かってますかね、これからもっともっと深く私が分かるようになったら、もっともっと深く分かりやすく話せるようになると思います。でも私にとってはこの2週間、クリスチャンになって決定的な変化だと思ってるんです実は。向きが変わっただけかもしれませんけどね、向きが変わったらね、進めば進むほど全く違う意味になりますからね。ものすごい私のところに、ね、的にね、今ねクリスチャンになって第二の救いって言いたくなるぐらい私はね画期的な発見をしたんですね。そうなんですよ。頑張るんじゃないですよね、神様がしてください。これをね、霊に開かれたんですね。何ですか、信じるのですよ、神がしてくださるんだって、ね、それでやればいいの。でもやるんだけど、その、ね、頑張れなかったら頑張れない分神がやったの。例えば70点ならあとは30点の神がやってくださる、ね、10点なら90点の神がやってくださると信じて、分かりますかね。今日はちょっとそれ以上言ってこのちょっと説教あれですからここで止めますけど、そのことはすごく深くね教えられたんで、皆さんにその最も大事なところで、私はちょっとその一生懸命のあまりそういうことになっていたなと思うので、ね、本当に皆さんにね謝りたいと思うんですね。いやね、福音に行きましょう。神がしてくださるんだって。信仰に行きましょう。神がしてくださるってことを信じる。神がなされたことを信じて、そこに立っていきましょう。だからね、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできる一緒に言いましょうかね。あなたにもできる、まず与えてくださいから先に相手 ね誰でもいいから指してくれ、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできるって、いいですか、声に出してみましょうよ、ね、皆さん私を指して、私は牧師の特権で、ね、よろしくお願いします、ね、私一人じゃなくてこうパパパってやりますから ねその次もう一回二回やりますから、二回目は どっか指してください、ね、1、2、3、あなたにもできる、あっち声が小さい、ここね、サタンがいますから絶対奪ってきますからね、サタンが本当にいるから奪ってきますからね、はっきりね、サタンに向かって言いましょう。1、2、3、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできる、アメン。今度は別の人に向かって、誰でもいいから、あなたにもできる、私にもできる、長崎教会みんなできる、恥ずかしそう、アメン、アメン。恥ずかしそうにしてる人がいますね若干寝てる人もいますけども、その人もできるいいですかね、いいですか。これはね、霊的にはものすごいポイントなんです、これ本当に。これね、福音なんですよ、で恵みなんですよ、で信仰なんですよ。でそのことはね、どうだろう、覚えててほしいと思います。それでね、もっと戻りますけれども、この生まれつき足の出た人はね、もう期待も失ってたと思うんだけど、聖霊が来た時、この人は立ち上がって歩けるようになったんですよ。まさに奇跡なんですよね。今までどうしてもできなかったことになったんで、どうしてだったら、3つの鍵を今日言います。3つの鍵を ね、それを1節からで、1節に大きな鍵が書いてあるので、ちょっと1節を大事にお話します。1節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。ここに実はこの3章のキーがある。ペテロとヨハネって書いてある。でよく見ると3節にも、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするって書いてある。4節にも、ペテロはヨハネと共にって書いてある。でもちろん実際にやったのは6節で、するとペテロは言ったって書いてあるから、ペテロとおっしゃられたの。でもペテロとヨハネってわざわざ何回も出てきてる、3回も。でペテロとヨハネが一緒にこの時いて、言ったのはペテロだけど、ヨハネも共にいて一緒に働きをしたことがわかる。で皆さんね、ペテロとヨハネってどういう関係かしてますか。別に経営の中で喧嘩したってことではありませんが、ペテロはヨハネが気になって仕方がないの。ヨハネもペテロは、まあ、一目置いてはいるけれども、ね、ちょっとあったわけです。いません、そういう人が ペテロとヨハネの関係でいつか喧嘩して喧嘩が浮かぶってことじゃありません。しかし、なんかこう気になってちょっと引っかかってね。例えば、一番わかりやすいヨハネの21章で、ペテロがイエス様から最後の、一番最後に召された、もう一遍最初に召されたときに、あなた私を愛しますかって3回聞かれるんですよ。3回裏切ったから。はい、あなたはご存知ですと、私あなたを愛してますって3回言うんですよ。映画で言うと一番かっこいい最後のラストシーン。だから、イエス様言うんで、じゃあついていきなさいって英語で見ると、フォローミーなんですよ。ね。ね、あなた私を愛しますか、はい、あなたを愛します、知ってるでしょって言ったら、3回聞いて、その後に、わかった、じゃあついておいてって、フォローミーって言うんですよ。ここでね、英語で言えば、イエスサーってね、フォロー言うってばかっこいいんですよ。はい、わかりましたしようって言うと、なんか英語で一番最後で、バーっとこうなんかアップになって、なんかバックミュージックがないと終わるところですよね。で、その時ペトロなんて言ったら、その、ね、こう、はい、ついて、私についていきなさいって言ったら、そこでアップになった瞬間、パッて横向いて、こいつはどうって聞くんです。それがヨハネです。わかりました、ということ。いつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつも気になって仕方なかった。一番大事な私についていきなさいって、せっかく最期に受けてついておいでって言った時に、はい、ついていきますって言う前に、こいつはどうですかって気になって仕方がなかったのがヨハネなんですよ。で、面白い。最後の晩餐でね、胸元に、もう分かってますよね。ちょっとだけ説明しましょうか。いたたたた。ね、当時はね、こうちょっとパッとできないからですけどね。当時はね、あ、逆だ。前説明したからはね、もう知ってる人もいますけど、ね、横になったんです、みんな人はね。右を下にすると皆さん逆だから左か。これね、横になって、あ、右で食べるからこっちでいいんだ。こうして、こう手で食べたら横になって。ね、行儀悪くないんです。で、次の人がこの横になった人のこのお腹に来るんです。ね、だから、最後の晩餐の時に何度も話しましたように、こういう風になって、こう足がこうなって、こうなったわけですよ、みんな。だから最後の晩餐の時、イエス様立ち上がって、足を洗ったってのは全然普通のことなんですよ。ダヴィンチの絵みたいに、椅子に座ってみんながやってたら、最後の晩餐、イエス様立ち上がるなり、机の中に潜り込んで足を洗ったってことなんでしょ。あれは西洋人が描いた絵ですね。で、意味はあるんですよ。とっても意味はあって素晴らしいなんだけれども、実際はこうなんです。これは間違いありませんね。で、何を話していたんだっけ、ありがとうございましたけども、ね、あ、それでだからヨハネはいつもね、イエス様の胸元にいたんです。ここに自分のことを主に愛された弟子って言うんですよ。末っ子タイプ、僕は愛されているってね。で、いつもイエス様の胸元に平気でパッと行ける。で、ペテロは筆頭弟子、おそらくここは推測ですけど、一番前に座ってたんじゃないかなってこう思いますね。こう丸くなった時に、おそらくこれ推測ですよ。でも絶対胸元に行きたいけど行けないの、筆頭弟子だもんね。だからね、第五の晩餐の時に聞くわけですよ。イエス様誰が裏切るかって直接聞けばいいのに、ヨハネ言うんです。お前、誰が裏切るか聞けって。読んでくださいって書いてあるから、うんとくらいで言ってますよ。わざわざヨハネに言うんです。で、ヨハネはね、ここをね、胸元でイエス様の前でね、誰ってこう聞くわけですよ。ね。そしたら、最後に私がパンを浸して与えるものだって言うたなんですけどね。こうわかりますか？ペテロはね、いつもヨハネを意識してる。ヨハネだって意識されてるから意識しないわけないでしょ。そういう関係だった。喧嘩してるわけじゃないけど、なんかこうね、どこかでこういうとこで、あいつには負けないで、俺は人でした、俺は主に愛されてるんだって、それ分かりますかね。喧嘩してるわけじゃないんだけど、なんかこう引っかかってぶつかってる人なんですよ。とはね、聖霊がやってきて一番最初の奇跡は、その二人が共に働いたんです。聖霊が来ると何が起こるか知ってますか？溶かされるんです。その二人が一つになって働く。その二人が一つにされるんです。夫婦でも親子でもね、別に仲がものすごく悪くて、けんけんがくがくしてるわけじゃないけど、引っかかってたり、痛みすぎていたりして、なんかこう引っかかってたり、ぎくしゃくしていたり、教会の中でもありませんか？でもね、時々教会でも失敗するんですね。仲良し講師が集まるの。仲良し講師教会ってのがあるんです。仲良し講師が集まっちゃう。まあ、高校生と高校生に怒られるからダメですけど、ね、集まっちゃう。あ、ごめんなさい、高校生がいるから。ね。それは普通、人間はみんなそうなんです。でも、仲良し講師が集まって、神の技は祈ると答えられますけど、まさに奇跡ってのは面白いですけどね、仲良し講師じゃないんですよ。肉では一つになれないものを、精霊が一つにするんです。これはね、恵みなんです。だから今日から頑張って嫌な人との子に行ってね、歯を食いしばって、ね、やりなさいって言いません。そんなこと言いません。でも、神が共に働かせる人でしょ。で、面白いんです。初期の海外派遣ね、また再びそうなると私は思ってるんですけどね、初期の頃、私が東京で20数年前の海外派遣でね、祈るでしょ、みんなで行くことになる。面白いけどね、メンバーがね、部屋割りしたりするとね、 例えば4人いたらね、 A さんと B さんは仲いいんだけど、 A さんと C さんはちょっとギクシャクするし、 A さんと D さんはちょっとまずいっていう関係があったりするわけですよ。どういうわけか口を引いて部屋割りすると、必ず A さんと B さん一緒にならないの。 A さんと D さんが一緒になるの。一番こうのは、そうするとね、1日目はお互いね距離を置き、2日目はもう距離を置いてても一緒だから、ちょっとぶつかり始め、3日目にこう忍耐が来て、4日目ぐらい忍耐が切れる。だけど戻れないの海外選挙は。しかも初期の頃は結構危険なとこ行ってたから、ね、そしたらもう祈らざるを得なくなって、聖霊によって一つにならざるを得なくなっていく。でもそこで奇跡がいくつも起こったんです。すごい奇跡が起こった。フィリピンチームの時に奇跡が起こるってことと、もう一つ要因があった。 A 君と B 君が必ず大変なことになるから問いなしとけって、本人たちは知らないで、知ってたのはパウル牧師とスタッフだけ。必死に乗ってました。そしたらね、毎日喧嘩すんで爆発すんでまでなって、相手の教会の前でスーッと下がってね、爆発すんでスーッと下がるけどね、ね、問いなしがあったの。でもなぜ主はそこさせたんでしょうか。聖霊にならなければ一つになれないでしょ。あのね、本当に強いチームって世の中でもね、仲良し講師じゃないんです。ある目的を持って一つに集まるチームは強いんです。野球でもサッカーでも、すいません、スポーツしかわからないから、音楽はどうなんでしょう、ちょっと私わからないけどね、わからないこと言ったら失礼だから ね。でも本当にこの曲を最高に聞きたいと思ったら一つになるんじゃないですよね。でね、聖霊が来られるとね、神の働きのために一つにしてくださるんです。絶対合わないものでも。一番最初、面白い、最初のね、聖霊が来た時にね、ペンテコステの次に来たのはね、奇跡なんですけどね。どうしてそれが起こったかというとね、一つにされた時なんですよ。でいいですか、頑張れなんて言いません。主がしてくださいます。私たち夫婦の方、神様が一つにしてくださいます。親子を、神が、とか、一つって言うとね、親子の場合はちょっとね、独立しなきゃいけないから、そういう意味では独立するんだけど、本当に許し合って溶かし合ってくれます。親子で傷ついてる人はもうたくさんいます。牧師をしてると、本当にいっぱいいますね。でもね、神が一つにくださるんですね。それだけじゃありません。教会をね、一つにしてくださる。仲良しこうしてみてありません。精霊によって一つにされるようになる、ね、だって人間なんだもん、合わない人いますよ、ね、それを無理に合わせるってことじゃなくて、精霊によってこう溶かされていくってこと。これペテロというのはそうなんです、はっきり、ね、そして何をしてたかというと、ここに午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてある。2つのことを言います。これでね、午後3時っていうのは、彼らは当時定期的に一日のうち何回か祈りに行ったんです。でつまり祈りに行く途中で起こったんだ。これは祈った時にやったわけじゃないんです。でも祈りに行くために宮だから、まあ教会まで言えばね、行った時だから、祈りに行く時にってことは祈りが身についていたってことなんですよ。あ、手を挙げると言いませんが、朝起きたらちゃんと祈っている人、別に時間を問いません。5分でも3分でも結構ですけどね。あ、ちゃんと手がありますけどね。ね、心であげてくださって結構ですね。で、ね、朝起きたら主の前に出るとかね。日曜日皆さん今日は来てるじゃないですか、こうしてね。日曜日教会にちゃんと礼拝に来る。ね、例えば、メンサービス来てなくても今日ね、朝ちゃんと礼拝来て部活に行った子もいますし、ね、夜来る子もいるでしょう。今日運動会があるから。ね、でもとにかくそうやって、その、もう神様の前に定期的に行く事柄が身についていたの、この人たちは。使徒だから東電一日何回も祈りに行くんですけど、ユダヤ教の時からの習慣っていうか、まあ、ね、立法というか、まあ、約束で、それがそのままついたんですけど、祈りにすることは身についていたんです。使徒の授業だと何になりますか？感謝です。感謝ですね。で、感謝を身につけますとね、技が始まるんですよ。ね、何週間前に話したでしょ？八つ城のフェイスボクシの破れかぶれ賛美で、息子さんがね、祝福受けた話を。感謝が身についてくるとね、神の技があるんですね。で、この人たちはね、身についてで、それとね、ある方はね、ああ、私はダメだと思うでしょう。ね、大丈夫。私ね、蒼天祈祷はね、この中のおそらく誰よりも苦手でしょう、同志が。私はね、小さい時からね、朝がダメなんです。何かって。両親の仕事の、両親の父の仕事の関係でね、夜は強いの、滅法。でも朝は弱いのです。おそらくこの中で誰よりも汗弱いんじゃないかと思いますよね。病気の方は別として、ね、私はね、蒼天祈祷でね、何回だってね、いつも傷ついてる。でもね、分かるんですね。大丈夫、神様が蒼天を確かに確立させ、神様が祈れるものにしてくださるって信じたんです、私、ね、私は今ね、そういう希望を持ってるんですよ。蒼天のキャラと言われるでしょうね。ね、 だって知ってます、マーリンさんって誰よりもつぶやく人だったって、あれね、いわゆる日本人の言う謙遜って書いてるんじゃないですよ、あれ本当にそうだったと思います。だってあの牧中家の賛美流し読んだらね、相当ひどいことをしてるし、相当つぶやいたり文句言ったんだろうなって分かりますよね。ね。ところがその人が賛美と感謝の歌になったでしょ。だからね、岡本牧師ってすごいノリでいたんだけどね、パウロさんは言ってました、これほどにならない人はいないなと思った人はすごいノリでになったしね。パウロさん聞きたいの歌ですけどね、自分がいいと思うことを突き進んでいって、すごい病気になって砕かれて聞きたいを学んで、まさに聞きたいの歌でしょ。面白いですね。弱いものはね、信じるとね強くなるんです。頑張ればじゃなくて信じると ね。でこの時ね、彼らはね祈りたんで、皆さんね、長崎教会ね、感謝と祈りを身につけましょう。頑張ってじゃなくて信じて、主が与えてくださいます。いいですか。そしてどこ行ったか、宮なんだよ。宮、宮っていうのは今で言えば教会です、ね、教会って言葉を初めての使徒行伝の5章でアナニアとサッピラのことなんで、そこに行った時の話をします。でも宮って教会で、教会に行ってたってことはしっかり教会につながっていて、教会にね、まあ、今日皆さん日曜日来てる方ですからですけど、教会につながったんで、教会につながるってすごい大事です。その中で神の働きってのはすごく起こる。あのパウロ牧師はこの前正解で言われましたよね。どこだったっけ、デンバーじゃなくて、サンディエゴだっけ、娘さんが自閉症の子が、癒されてきた証をされたでしょ。もう説教中バーッと走ってたね。アメリカだから椅子があるんですけど、椅子の上を走り回ってた子がね、今食事の時にこう秋元牧師を見てこうね、物を持ってきて、秋元牧師がそれが好きでないことが分かったら枝豆を最後持ってきたってね、あら感動ですよね。自閉症の子はね、ケーキの次にあのデリーを持ってきて、パウロさん一応ちょっと食べて、おいしいおいしいって言ったら、それ気使って言ってることを察知して、でおじさんだということを察知して枝豆を持ってきたっていやあれね、さらって言いますけどね、考えたらね、自閉症の子をね持ってると分かります。奇跡ですよ、こんなのは。でね、向こうは日本よりも医療が進んでるのは確かなんですけど、そこまで回復してきた時に、そのお母さんがね、お母さんの信仰ですねって言ったんですよ。これは本当にそう思ったんでしょうね、やっぱり祈ってたから。じゃあとんでもありませんって、教会ですって言ったって、これ本音だと思います。教会にいたから信仰を保ち続けた、教会にいたから神の働きに預かれたんですよ。ありますか。だって教会にキリストを満ちてるでしょ。これをね、どうぞ皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。で彼らは祈りのために教会に行った。そしたら2節ね、すると生まれつき足のないた人が生えてきた。さっき言いましたように、でこの人は生まれつきだから一回も歩いたことはなかった。皆さんも一回もできなかったこと、もしも諦めてしまったこと、そういうことがあった時に、ね、いいですか、主に期待してください。で皆さんの家族や友人がね、例えばあの車椅子の人がここに来た時にね、立つことを期待して好きだみたいな、いやもうそれは無理だと思っている人もいるかもしれません。でもあなたが神様から言葉をもらって信じるならね、その信仰を通して主が働くんですね。これね、覚えてほしいというふうに思います。でね、美しの門に置かれたわけです。で施しを求めるわけです。するとペテロとヨハネはですね、そのとこを見つめて、これ英語で Look at me なんですけどね、しっかり私を見なさいってわけですよ。私たちを見なさいって、ルックアットみんな英語で言うと、アットってのはそこをしっかり見るところなんですけどね、私を見なさいってね、しっかり見てごらんって言うんですよね。当然期待しませんか。なんかこちょうだいって言ったら、私たちを見なさいって言うとね、満札が来るとわかるんですけど、わかるでしょ。たくさん何かくれるんだなってこう思うじゃないか、普通ね。まあ、あのある方がね、昨日お好み教会がバッと来てくれたわけですね。お好み教会持ってきてるって聞いた瞬間にですね、頭の中に、ね、こう大きなのやつがね映ってね、参りましたよねやばいね、こうね、こう期待しませんか。私たちを見なさいって言った瞬間、期待しませんかね。こうすごい満札が来るぞって、そうでしょ、やっぱり普通そうでしょ。そしたらね、ペトロたちは何て言ったかというと、これ6節、これが今日の最後のポイントね。金銀は私にはない。ここは一緒にいる人何人かいますね金銀は私にはない。でも彼らが一番求めてたのは、うんと具体で言えばお金だったと思う。でなかったら物か食べ物かでしょう。金銀はないって言ったのは、単にお金がないだけじゃなくて、つまり彼らが求めてるような与えられ、あげれるものはないってことです。金銀はないってことは、お金もないし物もない。私はあなたが願ってるそういうものは与えられない。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストによって歩きなさいって言ったんです。つまり彼が当時社学士がなかった時代、こうやって物乞いしてなきゃいけないのは、足が悪くて立てないからそうせるを得なかったん。彼の人生を破壊した根本の原因は、この足が立てないってことなん。その彼の人生を破壊した根本の原因を、私には治すことができる。私じゃなくて神様は治すことができる。その神様は知ってるって言ったんです。 面白いんですけどね、神様は今でも癒されの奇跡を行いますけど、多くの場合単に癒さないんですよ、ね、例えばトシヤ君、ね、すいません急に名前出したけどね、あの生まれた時からアトピーだったの、8歳までだっけ、ね、お医者さんにいっぱい通い、漢方薬もいわゆる西洋医学のいいという薬もいっぱい飲み、ね、いろんなところにも行き、もうお母さんはトシヤ君のために一体どれだけお金を使ったでしょう。ダメだった。でも言われたんです、今日が来たら治るよって。おばあさんが藁にもすがるって言うんですけどね、その言葉を聞いた時ね、絶望しないでね、その言葉を聞いた時に希望を持ってきたんですよね。そしたらね、来て信じて祈って、数ヶ月後に洗礼受けたんですよね。洗礼受けたその日からアトピーは完璧に消えたんです。今に至るまで十数年間生きた証ですよ。カルテ付き流しですよ。だって8年間あるわけですから、カルテがね。じゃあどうしてそうやってすぐ手話してくださったのに、脱毛症の方はこんなに長い信仰の戦いで待たなきゃいけないんでしょうか。おそらくね、アトピーが治った後ね、あまり幸せになりすぎて彼は1年経ったら教会からさよならしました。脱毛症の時はね、神様に帰ってきた時ね、いや見てごらんなさい、まもなく牧師になりますけれども、彼がすぐ治らなかったわけで、彼は生きた信仰が含まれてきている。それでこのままお父さんと賛美隊の時に、ね、ちょうど下で一緒になっていろいろ話をしたんです。細かいことまだ話せません。でもトシヤ君のことこう言われました。トシヤに関してはもう何も心配していないって、彼はもう大丈夫だって、安心してますって、本当に感謝してたよ。だからいやいや神様ですよって言ったんですよね。ね、あれね、お父さんもそう言ってわざわざ来てね、賛美の時に泣いていてですね、死にたわけでしょ。もしすぐ癒されていたらね、なし思いますけどね、今頃教会いるかな。お父さん死んでるかな。神様ってね、面白いですね、根本に対する手を入れるんです。間違いなさい、瞬時に癒すことはできないますし、瞬時に解決することはできないますし、しばしばそれをなさいますが、根本から来るんです。家族とか経済とか人生を、これ本当にで、この時ね言った、あなたが求めているこの地上のものはない、金銀や物はあげれないんだ、でもなだれ私は持ってるものがある、それはあなたの人生を根本から作り変えて全く新しくできるんだって、幸せにできるんだって、祝福できるんだ、人からもう物をなくても自分で生きて仕事はして生きていけるんだ、こんな嬉しいことはないですよね。起きて歩けって言ったんですよね。あ、この時起きてはないか、歩けって言ったんですよね。で面白いのはね、歩けって言った後にね、歩けって言った後に彼の右手を取ってて、何歳に書いてあるから、手を取ってね、立たせてあげてる、助けてあげてるんです。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつね、二人と一緒に宮に入っていったわけでしょ。で、言った後に助けてあげてる。生まれてずっと、今で言えば車椅子、当時で言えばこのもう足が泣いてるわけですよ。歩いたことも立った経験もないわけですよ。だから、あれ、歩きなさいって言った時に、起きなさいって言った時に、もう神が言ったら間違いなくできるんだけど、不信仰って言ったら会社ですよね。経験がないから、わからないし、信じれないっていうか、こうどうしようと思うと思う。でもその時、パッと手を持って立たせてあげた。神の言葉に従えるように手を添えてあげて立たせてあげたら苦しくなったでしょ。私イエス様でも同じようにしたと思います、ね、ふっと助けをあげた時に言った。そしたらなったんだよね。神の言葉を解き放たれるとね、そうなるんです。わかりますか。で、皆さんの人生に神様は言葉を与えてくださってるでしょ。私はあなたを祝福するとか、この問題に対しては解決を与えるとか、このものに対して救おうとかね、で今日私はね、皆さんに対してね、歩きなさいって書いてある。イエスは何よって歩きなさいって。一回も歩いたことがない、立ったことがなかった、今までどんなに頑張ってもできなかった、やりようのなかったことに向かって進まれた、歩けって、歩けって。今日二つ、一つ目はまず私がキリストなよってあなたに向かって言います。あなたにはできるって、あなたは歩ける、この病は治る、あなたもあなたの愛する者に対して病も治る、奇跡は起こるって。そしてもう一つは、今度は主にあってお願いします。あなたが人々に向かって言ってあげてください。キリストの名によってできるよって、大丈夫だよって、治るよって、 解決するよって、歩けるんだよって、今までできなかったけどこれからできるんだって、イエス様がいるから大丈夫だって。何ですか、あのね、その希望をね、気休めじゃなくて励ましじゃなくて確信を持った希望を語れるのはイエス・キリストの十字架を信じて復活された死を心にもらって聖霊がおられるクリスチャンだけがこの世に向かって、この世の人々に向かって希望を語れるんです。気休めや慰めや単なる励ましじゃない。キリストがいるから、神の言葉があるから歩けるって、一回も歩いた人のない人に向かって歩けるんだって、できるんだって、立てるんだって、やれるんだって。クリスチャンが口を閉ざしたら、この地上は永遠に至る希望を聞きません。本当の解決を聞くことはできません。でもね、自分がそれを受けないと語れないのです。だから今日皆さんにね、知ってほしい、あなたの目の前にある山のような問題、溢れてくる数々の問題に対してイエス様は勝利を与えることができる。もうどうに諦めてしまった、この関係は解決しないと思っている関係を神様は和解して癒すことができる。もうあの人は絶対許せないと思っている人を神様は許すことができる。そして治らないと思っている病を神は治すことができる。もう救われないと思ってしまっている人を神は救われることがおできになる。ですか、あなたにできると言ってません、私にできると言ってません、主にはおできになると言ってるんです。そして主はあなたにそれをなさり、あなたを通して人々にそれをなされるんです。それがね、聖霊が来た時に始まったことなんですよ。でこれはね、いいですか、恵みなんです。弟子たちが頑張って勝ち取ったんじゃないんです。弟子たちが頑張ってしたんじゃないんですよ。聖霊が来られて、あの臆病で怯えて、さっき言いました、ヨハネが気になって仕方がない、そして怯えて、ね、何も言えなくて怖くて怯えていた弟子たちを通して神様はなさったん。恵みなんです。恵みなんです。恵みなのです。神様はね、そういう恵みをね、私たちにこれからね、表してくれるのです。だからね、それを期待してください。私たちがたくさんその恵みを受けましょう。で、イエス様が助けてくれます。教会が助けてくれます。こう手をね、挙げて一緒に立ってもらうんですよね。で、今度は皆さんが人々にそのことを解き放って助けてあげてください。これはね、始まっているということをね、どうぞ覚えていただきたいというふうに思います。ちょっと今日は2時には絶対行ってないように、1時半、どんどん遅くても1時半までに YMC に行きたいので、長引かせませんけれども、ここで止めますけれども、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、そして今日も私たちの人生に、生活に、具体的に語ってこられ、触れてくださるからありがとうございます。生まれつき足の萎えていた人にとって、起きて歩くってことは、もしかしたらかつてそういうことを夢見たりできればと思ったことがあったかもしれません。でもきっともうこの時にはそんなことはできない、また期待もしなくなっていたと思います。でもイエス様、あなたはペトロとヨハネを一つにしてくださって、あのいつも気になっていた二人を一つにしてくださって、そして彼らは宮に、教会に祈り行こうとした時に、この人に出会わせてくださって、あの弱かったペトロ、あの欠けだらけだったペトロを通して、あなたはこの人に触れ、この人に言葉を与え、起きなさいって言って立たせて、そして歩かせてくださいました。どんなに嬉しかったでしょう。踊り上がって賛美をして目が開いたとかあります。どんなに嬉しかったでしょう。言葉にできないほど嬉しく仕方がなかったと思います。神様、そういう喜びをすでに私たちも人生の中でイエス様に出会った時体験してますが、もう一度今目の前にある山の中で、その踊り上がって喜ぶ喜びを一人一人の人生のうちに、一人一人のうちに具体的にあなたが言葉を与えて体験させてください。そして神様、今度は私たちを通して人々が、この足の悪かった人がもう踊り上がって喜びながら教会に、宮に入っていったように、人々が踊り上がって宮に入ってくる、そういう神様の言葉の技を、奇跡を、私たちも私を通しても表してくださることをお願いいたします。あなたにはできる。神様、あなたはそう言われます。神様、神がしてくださる、そのことを感謝します。私たちは、イエス様、どうぞ恵みによって生かされるものとなりますように、主が導いてください。癒しのために、解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思います。自分の体がどっか痛んでいる方はその人においてください。自分はいいんだけど、家族や友人で病気や問題を持っている人はその人のことを思い浮かべないようになりましょう。 具体的に祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めしたいと思います。罪があると祈りは届きませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人を罪だと言っているので、短く悔い改めしたいと思います。しゃがれましたら何をしてほしいのですかって、今素直に大胆に神に向かって祈りましょう。その願いを主は聞いて喜んで答えてくれます。安心しなさい、あなたはもう許されています。サタンに騙されてはいけません。あなたが心をそぎ出して悔い改めたとき、その罪は許されています。あなたはキリストの義をまといました。もっと大胆に、もっと大胆に私に求めなさい、願いなさい。私はあなたに答え、あなたの愛する者にあなたを通して答えていこう。大胆に求めなさい、もっと大胆に会いなさい、私は答えていこうと知られます。イエス・キリストの御名によって、バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ、治る。イエス様って癒されよ。首筋の痛みを消えてなくなる。背中にある痛み、体全体にある痛み、事故の後遺症をイエス様って命ずる。完全に消えてなくなる。関節に、筋肉に、神経に、筋に、ホルモンに向かって命ずる。聖霊の力によって、キリストの名によって、父の力によって癒されよ。体を縛り、心を縛ってる闇の力とサタンと悪霊の力を完全に断ち切る。呪文の言葉によって縛られているものを断ち切る。レセキリストの霊、反キリストの霊を失ってみる。その人の施策と体と中から、人生の中から、家庭の中から出ていけ。膝が痛んでた方は膝が楽になってきました。喉が調子悪かった人も喉がすごくスーッとしてきました。頭がボーっとしたり、輪っかがあるような感じでた人は、そのボーっとしたのすっきり取れて、今輪っかが取れてます。イエス様やって、今まで縛ってたのサタンの枷を断ち切る。イエス様、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、心と思いを聖霊満たされよ。ある心の分野でどうしてもこう受け入れられない事柄があります。あなたはすごく神様を本当に信じています。でもあることに関してはどうしても受け入れられないっていうか、信じられないというよりはもう信じるのもしんどいと思っている人はいますが、主はそこにこれから手を伸ばしてこられます。そしてこれはあなたの人生の根本的な解決になるでしょう。愛する子よ、私に不可能はありません。私は前もって語ります。私はこれからそれをなそうとしられます。ある方は親のことです。親のこと、親との関係における癒しがきます。そこが癒されることによって他のすべての事柄が回り始めます。関節を癒してください。腰を癒してください。親戚に腫瘍がある方は、癌がある方います。この方の親戚のから癌と腫瘍を消してください。イエス様って言う、癌と腫瘍よ、消えてなくなる。感謝します。ありがとうございます。負債の山に向かって命ずる。負債の山よ、海に入れ。完全にこの災難を、完全に消えてなくなる。イエス様、ありがとうございます。あなたはそれをできない、なしてくださるから感謝します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今のうちも常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。